ラジオで和歌山
発見お宝神トンダ町
あったよ。
この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。こんにちは、ラジオで和歌山のナビゲーター香川沙織です。
こんにちは。
あったよっていう言葉がね、ほっとしましたね。
初めてかもしれませんね。
2回目ぐらいです。
そうですか。
何回やっとんねんとかして、ね、今までね、
こんなにタイトルが綺麗にあったのに2回目ぐらい、
大体平坂さんが忘れますからね。
はい、そうです。言い切ってしまいました。さて、今月ご紹介する町は上富田町です。上富田町といえば熊野の西の端に位置するんですが、古くは熊野詣の大へち街道と中へち街道の分岐点であったことから、うんうん、口熊野と呼ばれてきました。
そうですね、
はい。気候はとっても温暖で、その温暖な気候がみかんや梅や美味しいお米といった豊かな恵みをもたらしてるんですよね、うんうん。そして毎年2月に開催される日本陸上競技連盟公認コースの紀州口熊野マラソンには、
はい、
全国から、あ、はい、すごく自信持って、
いやいや、もうこのね、だから僕逆にこの紀州口熊野マラソンで逆に上富田町が、あ、口熊野って呼ばれてるんだっていうことに、
あ、分かったんですか。
そうなんですよ。
あ、そういう人も多いかもしれませんね、はい、うん。本当にそれを広めたマラソンと言えるかもしれません、うん。そのマラソンには全国から4000人以上に上る大勢のランナーが参加することでもおなじみですよね。
私の知り合いも毎年出てますね。
そうですか。いつかお二人にも走ってもらいたいな、ぜひ。
いや、平坂さんどうぞ。
ちょっと足腰が。
そうですか。さあ、それではまずは、元気な上富田を目指す小出孝道町長のお話からお聞きください。
地域総合スポーツクラブ C かで、多くの小学生の子が入会していただいて積極的にやってます、
はい、
スポーツを主体に英会話もありますし、はい、マーチングバンド隊、音楽隊、そういうものもあります。でまたそれと付随しましてね、共同事業というのをやったんですわ、創作劇団なんかもできましたしね、いろんなことは、まあ、波及的に出てきております。今文化も参加できる文化ということでね、今年なんか現代ダンス活動推進事業というのをしたんです、はい。特に熊野高校に応援していただいて、まあ、30人ほど出演者募集したんですけど、熊野高校とか、地域の中学生が参加してくれて面白かったんですよ。私はまあちょっとダンスは得て悪いんですけど、舞台を使うんではなしに客席を使うて、いろんな演習されて、発表会してました。
じゃあ見てる方も巻き込んでみたい。
そうそう、はい。今の子供さん、要するにパソコンとか素晴らしいこの機械を使う能力あるけど、考える力考えたときにやはり落ちてきたなって思いますんでよ。笑いもと言ったんです。昔のそろばんをするとか、将棋をするとか、碁をするとか、このことも見出しする必要あると思うんです。まあ、新しいもんも素晴らしいんですけど、できたらそういうところにも関心を持っていただけるようにお願いしたいと思うんですが、うちとか23年度から第4次上富田総合計画始まるんですけどね、はい、みんなが学んで花開く上富田ということで、学ぶということをテーマに町づくりしたいと思っているんです、はい。若い子に喜んでもらえるような上富田町を作るということが夢でございまして、一つ一つ子ども議会とか青春シンポジウムで子どもの意見を聞いて町づくりに励んでます。
今聞いていただいたように、スポーツやそして学ぶことにも力を入れている町ではありますが、この上富田町の自慢に花というのもあるんですよね、今年の第14回和歌山県花いっぱいコンクールでも上富田町の3つの団体が入賞してるんです。まずは学校の部で優秀賞を受けた生間小学校の皆さんです。第14回和歌山県花いっぱいコンクールで優秀賞を受賞しました上富田町立生間小学校に来ています。児童会の皆さんに集まってもらいました。
児童会長の中西美久です。
児童会副会長の堂垣沙羅です。
児童会初期の前芝です。
児童会副会長の古久保です。
児童会初期の北幅です。
はい、5人のお友達に集まってもらいました。皆さん優勝賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
では今日はその花作りについて聞いていきたいんですけれども、まずは中西さんに聞きましょう。優秀賞受賞って聞いた時どんな気持ちでしたか？
すごく嬉しかったです。みんな嬉しそうでした。拍手とかがありました。
お花はどんな種類を植えてるんですか？
マリーゴールド、パンジー、ビオラなど、約10種類ぐらいかな。
10種類ぐらい。なんかこんなとこ大変だなっていうのありますか、前島さん？
5、6年生の人たちと地域の方々と婦人会の方々で種や苗などを一緒に植えて、それを道に置いたり学校の中に置いたりして花作りをしているんですけど、やっぱり最初の花の種植えの時に時間が長いのでずっとやってると疲れる。
なるほど。疲れる中にもでも続けてるってことは楽しみもあるってことだよね、はい、どんなことが楽しみですか？
帰り道などに花を見てると、あ、これ自分たちが植えた花だなと思って綺麗だなと思ったりする時が嬉しいです。
あ、やっぱり、古久保さん、今年の夏は暑かったですよね。
はい。
花作りはどうでしたか？
ちょっと暑かったけど、みんなで協力して全部っていうか綺麗な花を、ちゃんと植えれたので良かったです。
じゃあこちらは今日集まってくれた中の一人男の子です。北浜くんはどうでしたか？
まあ暑かったけどみんなで協力してできたので良かったです。
婦人会やそれから老人会の皆さんが学校に来てくれた時は花を植えながらお話とかもするんですか？
はい、します。
どんな話をしました？会長の中西さん。
はい、学校でのこととか、うん、休みの日何してるとか、どこへ行ったとか、
そういうお話をしながらみんなで苗を作るんですか？
はい、はい、
学校以外でも会った時に道で話したりします？
あ、なんか知ってるなって思って、うん、こんにちはって
挨拶するんだ。お花を育てて、じゃあ自分がどんなところ変わったとかある？どうか来た。
お花の種類とか名前とか覚えれるようになったってこと、うん。
今学校の中の花壇もとっても綺麗だけども、後輩たちにはどんな風にこの花を作り続けていってほしい？
これからもコンクールとかで優秀賞を取ったりして、生間小学校は花がいっぱいで綺麗だなと思ってもらえるようにしたいです。
5年生の、北浜さんと古久保さんにも聞きましょう。お花作りの意気込みを聞かせてください。
今まで6年生とかが育ててきてくれたので、このまま綺麗にコンクールとかで入賞できるように綺麗に花を咲かせたいなと思いました。
僕も頑張って綺麗な花を咲かせたいと思いました。
6年生は中学校に行ってもまた中学校で花作りを続けるそうですが、
もっと頑張って綺麗な花をいっぱい咲かせたいと思います。
どうですか？
小学校の頃、入った頃に綺麗な花が咲いていたのをちょっと記憶にあるので、中学校でも多分そういう風に迎えてくれると思うので、下の人たちが入ってきた時に花綺麗だなと思ってもらえるようにしたいです。
今小学校入ってきた時って話がありましたけど、在校生はやっぱり新入生を迎える時は特にお花を植えるのに気をつけてるんですか？
はい、1年生にここの小学校花が綺麗だなって思って生間小学校を好きになってもらいたいからです。
元気な子どもたちに続いては生間小学校の湯川義則教頭にもお話を伺っています。花を育てる取り組みっていうのはやはりかなり力を入れてる部分なんでしょうか？
私が来る以前からも随分取り組んできてくれていて、地域の方々、それから老人会、婦人会、もちろん保護者も関わっての取り組みなんで、みんなの賞だと思っております。生涯学習っていうことにも力を入れていて、いつでもどこでも誰にでもっていうことで、いろんなところで花がある、花いっぱいの町にしようっていう取り組みをなされておる町です。
子どもたちだけでなく、いろんなボランティアの皆さんも花作りを通しての生涯の学習になるということ。
いろんな方とお知り合いになれるっていう取り組みの一つである、花を通じてということで、そういうつながりが持てる町であるっていうことが、独特というか特徴的なところじゃないかなというふうに、みんな仲良くっていうことも言える町ですね。
こちらの行く場所学校ではもちろん花壇も綺麗なんですけれども、はいはい、そのみんなで植えた苗を持って行ったりもするそうですね。
老人クラブの方々の家に児童会の5人が一軒一軒訪ねていって苗をまあ 2,3 個だったんですけども行かせていただいてどうぞということで配ってまいりました。
その時もらった方の反応いかがでした？
うん、嬉しそうでした。
そうですか。
お気に入りよっていうふうに言うてくれるのが一番ですね。
まさに花を通じて地域との交流が、うん、はい、この学校ととてもスムーズにいってるように伺えるんですけれども、
花はまあ一つの手段であって花を植えて、まあ、清らかな気持ち、花を愛する気持ちが培っていくんじゃないかな、引いては人間性を高めていってくれたらなっていうことですね。はい、
もうまさに上富田町が長年、行ってきたその花を育てるというのが、うん、今もうだんだん形が見えてきてる感じですけれども、うん、湯川教頭からしてこれからの夢っていうのはありますか？
夢ですか。さらにこの連携を取った小中高県立校1校あるんですけども、そういう連携の取れた花作りと、それからさらにはその地域での方々をもっと多くの方々に知っていただいて、巻き込んでもういってるんですけども、血を上げての取り組みにさらに磨きをかけていっていただいたらというふうに思っております。
やっぱ花作りを通してなのか、うん、先生と子どもたちの関係もとってもスムーズでうまくいってる
ね。はい、ここはいいですね。で、保護者の方々も地域の方もみんなそんな感じがします。アットホームな育間だと思います。はい、
花で町を元気にする上富田町ですが、小学校の他にも、和歌山県花いっぱいコンクールの職場地域の部で育間桜会が優秀賞を受賞しました。福田美音子さんと谷口秀美さんに国道301号沿い上富田消防署近くの
311号です
ね。かな、あ、私今何て言いましたか。311号、はい、311号ですに、の近くの、上富田消防署近くの交差点にある花壇でお話を聞きました。今この道路からすぐそばの本当に花壇がとってもお花が綺麗なんですけれども、ここを今生間桜会でずっと手入れなさってるんですよね。
はい、そうです。
だいたい広さはどれぐらいになるんですかね。
桜会の方でしているのはだいたい900平米ぐらいになります。でもちょうど交差点のとこではだいたい600平米ぐらいですか。
すごいですね。そして、この生間桜会で和歌山県花いっぱいコンクールの優秀賞を受けられたんですよね。
はい、そうです。
ねえ、どうでした？それ聞いた時は。
あ、よかったなと思いました。
谷口さんいかがですか？
夏の暑い時に精一杯頑張ってた、嬉しかったです。
二人の気持ちが報われた感じですね。
あ、そうですね。
もともとは、まだこの生間橋が作られる前に小さなロータリーの花壇があったそうです。
はい、そうです。橋の建て替えが、はい、あるんで、その道の構造が全部変わりまして、はい、ロータリー花壇っていうのが片っぽへ全部寄ってしまった形になったんです。
福田さんはこのお花の手入れ婦人会の時から入れるともう
22年になります。
谷口さんはいつ頃から？
12、3年前からぐらいかな。はい。
何種類ぐらい今咲いてるんでしょう？
ジニアに、はい、マリンゴールドにサルビアも咲いています。
ナデシコと
インパチェンスも咲いてます。コスモスもありますし、はい、タピアン、
背の低い花が、はい、そうそうそう、多いんですね。
はいはい、順番にずっと外向いて低く、上向いて高くしないと見た感じが
やっぱり道路から見た時に低くなるように。 あとやはり道のそばだからということで見通しなんかも考えられてる。
はいはい、
いろいろと。それと驚いたのは長生が作られてるんですよね。あれは
玉つげです。
玉つげ、はい、でもとっても綺麗にその玉つげで形取られてるんですけども、これも福田さんがなさった？
はい、剪定は私がします。
まるでプロの仕事のようですね。
いいえ。
もともとお花作りは好きだったんですか？
はい、そうです。
あのお家がお花の農家だったというわけではないんですか？
ないんです。
谷口さんもお花を作るのは好きだったんですか？
あの作りですね。
それはもう昔から？
はい、子供の頃からな。
苦労もたくさんあると思うんですけど、
あの咲かせたい時に咲くっていうのが一番苦労やし、その植えた時に水の管理が一番大変だと思います。
谷口さんはこの夏、暑かった夏、何が一番大変でしたか？
やっぱり雑草を抜いたり苗を傷つけたりすると、やっぱりあの枯れるようになるでしょうね。をね、触るからその後の、まあ、管理も していかないかんので大変です。暑い時のあれは。
雑草との戦いはやっぱり日々大変ですか？
あの雑草と今回は暑さの戦いです。花のお水もあるし、自分でも一生懸命お水を飲まないと。
自分たちにも。
はい。
ね、今あのちょうどその角の一角のお花の手入れする中に、これがテーブルと椅子がセットされてて、そこでお話を伺ってるんですけども、実はこれもご自分たちで作られたんですよね？
はい、手作りです。
ですね。
はい。
とにかく業者の手は入ってないってことですね？
はい、そうです。
全くもうボランティアで。
ボランティアで。はい。
ご婦人方ばかりで。
はい。
花以外にここにはちょっといくつか背の低い木が植えられてるんですが、はい、これはどんな種類が植えられてるんですか？
桜の木、はい、桃の木、そして大手まりの木。
花を少し大手まりの木は咲かせてますね。
はい、あれは咲いたら綺麗なんで、あの道通る人もうっかりしたら一本くれませんかって言われるんで。
あ、皆さんじゃあすごくここのやっぱり花壇には関心を持ってくれてるんですね。
と思います。はい。
例えばやはりあの地域の人との交流とかありますか？作ってて
毎日ご苦労さんやなとか、綺麗に花咲かした時はやっぱりあの綺麗やなって言ってもらえるのもちっとあのやりがいのある私らのボランティアの花の育てる中での一つの楽しみです。
あの営業の方でね、若い方だったんやけど、私ら保険の外交士やんだけど、ここ通ったら癒されるよって言ってくれて、一応あの道沿いはなるべく花を植えておきたいなと思って、どうにかいつでもちょっとは植えるように努力して植えています。
綺麗な花咲かせてみんなの心癒されるような育てたいですね、やっぱり。
まあ、花いっぱいにして綺麗やなって言ってもらえたら一番あれなんで、でも人情もありますよ。空気は美味しいですよ、水も美味しいですよっていうとこです。
そして、もう一つの賞がですね、この第14回和歌山県花いっぱいコンクールの特別賞なんですけれども、古川隆三さんという82歳の方が受賞されたんですけれども、今度は間違っちゃいけないですね。311号沿いの500メートルもある花壇の世話を続けてらっしゃるということなんですね。さあ、それでは最後に、小出孝道町長のお話をもう一度お聞きください。
まあ、うちとこの場合はあの梅とみかんが主なんです、はい。まあ、それ以外にも野菜の栽培農家もありますけどね、みかんの場合であったら、神戸コープの方へ、はい、で梅の場合であったら、コープレートで関東の方で取引されていただきあるんですわ。で、まあ、いろんな形で消費地のニーズをつかんだ中で栽培することが、まあ、今後の農業になってくるんかなと思ってます。特にまあこの頃は農作物の安全性が言われると思うんですけどね、ほいで、まあ上富田町の場合は安全性を重視した農産物の栽培に取り組んだような状況です。
古くからこの上富田はあの熊野古道も通ってますし、
はいはい、
王子社もありますし、はいはい、その辺を生かす、はい、
あの上富田町もね、30万人の観光客を呼び込むということで努力してあるんです。で、まあ、スポーツでも来ていただける人あるんですけどね、はい、あの今あの大阪の方のホームセンターに協力をお願いしてね、はい、そこでお客さんを集めていただいて、上富田町へ来ていただく、で、まあ、そういう格好でよそからのお客さんを上富田町へ来ていただくことによって地域の振興につながるんで、まあ、あのそういう形 の中で今後ますます拡大していきたいなと思ってます。あの来た人が一番我々こう認識なんですけどね、富田川見ただけで静か、水が美しいで、直販所へ寄っていただくんですけどね、安いとか新鮮とか言ってね、いろんな評価してくれます。はい、稲晴の対岸でね、バス降りていただくんですわ、はい、でその潜水艇を渡って、で稲晴王子来ていただいて説明して、で直販所行っていただくというのはこういうコース組んでます、
はい、皆さん喜んでいただくんですよね、
はい、一番喜んでいただくのね、おにぎり作るでしょ、はい、そのおにぎりを食べたらね、美味しいということでお米買っていてくれますわ。
あ、なるほどね、はい、こちらの方もあのお米のね、そうですね、あの産地ですしね、はい、町長がご自身がお好きなその風景っていうのは何かありますか？
僕はやっぱりあの上富田町の住民なんで、この富田川とそれをバックにした麦こうもりとか白山の山々が大事ですね、はい、ただあの上富田町は紅葉が少ないんですけど、すくま谷観音とか、そこ行ったら十分紅葉も楽しめられるんで、しきしき見ていただきたいと思います。大体あの、すくま谷観音さん、はい、3日間で、まあ、7万とか8万ぐらいの初詣あるらしいんですけど、また機会あったら、ぜひともお参りいただけるようにお願いしたいと思いますわ。
さあ、それでは今月のリスナープレゼントです。上富田町の美味しいみかんを、箱入りで3人の方に。
今ね、みかんの季節ですね、
はい、そうです。すいません、今日もお土産が目の前にはないんですけれども
何にもないですね、
はい、
ほんまやな。ツイッターのリスナーの方に、はい、あのちょうど1ヶ月後になりますので、美味しい食べ頃のみかんを送らせていただきます。ではゆかりさん、いつものように宛先お願いします。
はい、はがき、ファックスまたはメールでお送りください。おはがきの場合は郵便番号が 640-8577和歌山放送、そしてファックスですと 073-428-1414、 メールは sata@wbs.co.jp となっています。
はい、そして、先月のプレゼントは湯浅町の特産品アジ、サバなどのお魚の干物と、それから味噌醤油をセットにして3人の方にということだったんです。
これも良かったですね。
はい、たくさんの方にご応募いただきました。あの商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。たくさんのご応募本当にありがとうございました。
さ、さてさて、ウィンズ平坂のこの街この歌、今回はですね、
はい、
まあ、この上富田町ということで、私いろんな、まあ、曲、この県内いろんな町にちなんだ曲も作ってきたのでございますが、まあ、あの今日の番組で、言ってますように、今日はニューアルバムの発売日でもありまして、このニューアルバム15曲入ってる中にも、6曲ぐらいはですね、この地元和歌山のいろんなことを歌ってるのでございます。
え、このコーナーでも行きますか？
まあ、まあ、ですのでですね、この上富田町直接ではないんですが、まあ、今回アルバムの最後に入っているのが、あのブンブクさんたちとみんなで歌っておりますこの和歌山ラブソング21。
あ、
まあ、これ全体にこの、もうこの上富田町も含めて歌ってるということで、ま、せっかくなんでこれ発売日なので、この和歌山ラブソング21をかけさせてお願いいたします。
まあいいでしょう。
今日発売になりました僕たちウィンズの CM& テーマソング集の中から和歌山ラブソング21を聞いていただきましたが、これ文福さんのね、これ僕このセリフね、なんかグッとくるんですよ。あの文福さんって飾らないっていうかね、なんか素朴なところがあって、
そうですね、もう心からっていう感じがね、
そう
伝わってきますね。
うるってくるんです、文福さんのね。すいません、ちょっとあの手前味噌な曲の話ばっかり、上富田町のね話題に戻りましょう。
そういうことです。
いや、とんでもない。もう本当にやっぱり和歌山のことを歌ってる歌、上富田町にもぴったりですよね。
ありがとうございます、フォロー。
本当にで、その上富田町なんですけれども、はい、あの来年の5月に田辺市の新城公園を中心に植樹祭が行われるので、
そうですね、
それに向けて今上富田町はますます例年以上に花作りにやっぱり力を入れてるんですよ。
そうですか、
まさに花を通じて地域の人たちのいろんな交流がうまくいってるっていうのを肌で感じましたね。
そうですね、人の気持ちも穏やかになりますよね。
そうですね、
花と歌は似てるかもしれませんね。
豊かです、水も緑も人情も、
花いっぱいの神 に来てね。
神富田町へ来てよ。お待ちしてます。
ラジオで和歌山発見お宝神富田町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。